マタイによる福音書の13章1節以下には主イエスが語られたいくつかの例えが記されております。もうすでに種をまく人の例え、毒麦の例え、からし種の例え、パン種の例えについて見てまいりました。そしてこれらの例えがいずれも天の国について語っていること、そういう共通点を持つことについても確かめてまいりました。44から50節にもその天の国について語られている3つの例えがあります。隠された宝を見つけた人の例え、44節良い真珠を見つけた商人の例え、45から46節、網にかかった魚の例え、47から50節であります。で、隠された宝を見つけた人の例えと良い真珠を見つけた人の商人の例えは大変よく似た例えでありまして、共通点を持ちます。それから網にかかった魚の例えは終わりの日の主イエスの再臨と最後の審判について語っていまして、これはすでに学んだ毒麦の例えと共通するところを持っています。今朝は隠された宝を見つけた人の例えと良い真珠を見つけた商人の例えを見てまいりたいと思います。隠された宝を見つけた人の例え。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。ある人が畑に隠されていた宝を見つけます。で、宝を見つけたのはこの畑の持ち主、地主ではなくて、畑の持ち主に雇われていた農夫、小作人であります。当然この畑は彼の持ち物ではなかったわけです。その日も畑で主人に言いつけられた仕事をしていて、土を掘っていて、偶然その土の中に埋められていた宝を見出したということです。この時代には大事な宝は壺に入れて土の中に隠すということ、それが習わしでありました。宝が奪われるということが当たり前のようにあったわけです。まあ泥棒もいましたし、当時は戦争が続いていたので外国の軍隊による略奪も横行していました。土に埋めて隠すのが一番安全であったわけです。まあところが宝が土に埋められて長い間そのままになるという場合もありました。例えばその宝を埋めた本人、畑の持ち主が死んだ場合などです。そうした場合、畑を耕していた小作人が偶然その宝を見つけるということも起こり得たわけです。非常に価値の高い宝を思いがけない仕方で発見するわけで、見つけた小作人はもちろん大喜びで、 小躍りしてこの宝を手に入れるのです。ただし宝を得るためには見返りも伴います。つまり宝を納めた壺だけを持ち出すというわけにはいかなかった。当時の法律では畑から見つかったものは畑の持ち主の所有物とされていましたから、小作人がそれを手に入れるためには畑ごと買い取らなければならなかったわけです。この小作人はそのことをしたわけです。彼の持ち物をすっかり売り払う、それを躊躇なくした、少しも惜しまないでした。それはなぜでしょうか。見つけた宝がそれほどに素晴らしかったからです。他のどの宝も及ばない、比べ物にならないほど価値のある宝だったからです。ですからこの宝を得るためであればどんな代価を払っても惜しくはなかったわけです。この例えにおいて注目すべきことは何でしょうか。まずこの宝はたまたま掘り当てられたものであった、偶然の産物であった。つまりこれはこの小作人自身の労働の成果として得られたものではなく、つまり彼はこの宝を得るために何もしていないわけです。何の労苦も払っていないんです。ですから彼自身の側ではこの宝を生み出す、に関わってまつわって、誇りうる業績といったものは何もなかった。その事実は何を示しているかといいますと、私たちの人生には私たち自身の収穫物、私たち自身の手で生み出したもの、そうしたものとは全く別の場所に素晴らしい宝が用意されているということであります。何を成したのかは問題ではない。見つけたかどうか、見出したかどうか、そのことが全てである。この宝、例えにおける宝とは何か、イエス・キリストであります。つまりこの例えは人生において最も大切なことはキリストを知ること、キリストを見出すことであるということを教え示す例えであります。そしてこの例えにおいて隠された宝を見出した小作人とは私たち一人一人のことであります。私たちもキリストを知った、この素晴らしい宝を見つけたわけです。いや、もっと正確に言えば神様が私たちを見出してくださった。このキリストという宝を知り、天の国の喜びに生きる人間となるように神が私たちを選んでいてくださったわけです。ヨハネによる福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。ここでの宝、これはキリストの命の宝であります。誠に素晴らしい宝、これはこの世のものではない宝、永遠の命、永遠の価値を持つ宝です。この宝を見出すことで人生の価値が決まると言ってよいわけです。ただしこの宝はこの世の目には隠されています。これまでの天の国にまつわる例えからも学びましたように、天の国はなおこの世にあって秘密であります。隠されています。ミステリオンであります。それゆえ世の人々はこの宝を知らず別の場所に宝を探しています。つまりこの世にある何者かを宝だと思っています。それは必ずしも宝石や財宝といったものではなくて、この世にある何者か、それを宝だと思ってそれを得ようと懸命になっています。あるいは宝とは自分の命であるとか自分の財産であるとか思っているわけです。しかし聖書は言います。世と世のものは過ぎ去る、 この世のものは全て一時的である。世の宝はやがて古びていきます。いかに価値ある財宝もやがては古び過ぎ去っていきます。人の命も同じであります。やがて衰え古びていく。この自分の命もやがては消え去っていく、滅んでいく。イエス・キリストの命はなぜ素晴らしいのか、価値が高いのか。それはこの世を超えた命、永遠の命だからです。いつまでも衰えることがない、古びることがない、永遠に続く命だからです。このような命をこそ人は見出すべきであります。探し当てるべきであります。そしてこのような宝を、命の宝を見出した者は喜んで全てを売り払って手に入れるのです。この命は人間の自然の命ではありません。人間の自然の命は永遠ではありません。古び衰え消え去る命です。そしてこの小作人が見出した宝はキリストにある命、もっと正確に言えばキリストが私たちのために戦い取ってくださった命です。主イエスは十字架の上でこの世と人間を支配する罪の力、死の力、人の命を滅びに至らせるために働く悪しき力の支配と戦って、これに打ち勝ってくださいました。主イエスの死者の中からの復活はその勝利の、命の勝利の印であります。このようにキリストにある命とは、この世のあらゆる罪、人間のあらゆる意味における死、この世を支配する虚無に対する勝利として、キリストが私たちに与えてくださる命であります。だからこそ永遠の命であります。十二章の39節で主イエスはこうおっしゃっていました。預言者ヨナの印の他には印は与えられない。預言者ヨナの印とは何であったか。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にあった。死の闇の中に、死の恐れの中にあった。同じように主イエスも十字架に死なれ、葬られ、黄泉に下られた。死の支配のただ中に身を置いておられた。そして三日目によみがえられた。ヨナが死のただ中で命を得たように、主イエスも死の闇の支配を打ち破り、死に勝利をされて復活の命の光のもとによみがえられた。これは私たちのためであります。私たちが死から命に移されるために主は十字架に死んでくださいました。そして永遠の命によみがえってくださいました。これこそがただ一つの印、神が人にお与えになる救いの印です。そしてこの主の十字架とよみがえりの御業が私のためであったということを信じ受け入れることによって、私たちは救いを受けます。ですから使徒パウロはこう語ります。コリント第一章一章十八節、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。同じコリント第一書の2章22、23節、ユダヤ人は1章22、23節、ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。これが誠の印、救いと命の印である。それゆえに教会は古から今に至るまで また世の終わりに至るまで十字架の言葉を述べ伝え続け、十字架の言葉を宣教する。人間にとって何が命であって何が救いであるのかということを見抜くこと、見定めるということ、このことが人の命と人生とを決定づけます。イエス・キリストこそ命であり救いであります。ただキリストという宝はなお世にあって隠されている。ですから隠された宝を見抜く目が必要であります。この救いは十字架の言葉を聞くことによって与えられます。ですから主イエスは耳のある者は聞きなさいと仰せるわけです。真理と命とをもたらす言葉を聞き取る耳を持たなければならないです。2月12日に中部中会の信教の自由を守る集会がありまして、漆崎先生が統一教会のことについて詳しくお話しくださいました。もう進学校に進まれる前から統一教会に入ってしまった方たちの救出の活動をされていた先生なので、大変貴重な話を聞くことができたと思いますが、その講演の一つ目の講演のところで統一教会の教えの中身、教理について詳しくお話しくださいました。いろいろマスコミが統一教会について取り上げることはあっても、その教理、教えが何かということまではなかなか教えてくれないということの中で、大変これも貴重なお話を聞くことができたわけです。でその講演が終わって休憩時間に集われた方たちと、なんでこんな教えにみんななびいていってしまうんでしょうねと、そういう話をしました。けれどもそういう教えに引きつけられてなびいていってしまうということが、そういう人々がおびただしくあるということがこの世の現実であります。誠の救いのないところに救いを求めても意味はありません。偽りの救いを語る言葉に惑わされてはなりません。救いということにおいてピントが合っていなければなりません。キリストを語る、十字架の言葉を語るということに教会は集中して、そのことに献身して生きていくということ、十字架の言葉を語る、偽りの教えに惑わされる人々がこれほど多い中で、教会の伝道の技、宣教の技は急務である、そのように思います。そして私たちの命と人生はこの宝を知り、この宝を自分のものとしたところから本当の意味で始まっていく、そのように言ってよいと思います。そしてこの素晴らしい宝、この世のいかなる宝にも勝る宝を得たときに、私たちに起こることは何か、これは転換であります。人生の意味と価値が覆される。そうした意味で私たちは新しい人間として新しい命に生き始める。これは全財産を売り払ってこの世の消えゆく宝を手放してキリストという宝を得ること、このことが大いなる喜びの中で起こるということです。このことを、すなわちキリストを知ることによって生じる根本的な価値の転換ということについて、使徒パウロは実に鮮やかな仕方で語り示しています。フィリピの信徒への手紙3章7節8節、しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵役たとみなしています。このように語るパウロと の言葉が、全財産を売り払ってこの宝を買い取ったこの小作人の姿に重なるのです。パウロにはこの世的に誇るべきものがいくつもありました。家柄もありましたし、豊かに与えられた教養や才能もありました。富にも恵まれていました。そしてパウロはキリストを知る以前にはこうしたものを宝であると思っていました。こうしたものにより頼んでいました。しかしキリストを知った今、パウロはこのように言います。キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、私は以前は宝だと思っていたものを塵やくたとみなすようになった。ここでの宝とは、キリストの命の宝であるというふうに申しました。それはキリストが十字架に死なれ、死者の中から復活することで表された勝利の命、罪と死の支配に打ち勝った命であると、そのように言いました。これはもっと正確に言いますなら、愛の勝利の命です。私たちにおける宝とは、私たちを愛してくださる神の愛です。パウロはこの愛を知ったわけです。彼は以前教会の迫害者でした。キリストの敵でありました。誠の宝を知らなかったゆえに彼は無知でありました。真理を知らない、この世的に知識や教養があるということは別に、無知であるということは真理を知らないということ、真の命を知らないということ、その無知ゆえに彼は真理と偽りと履き違えて罪を重ねました。良かれと思って罪を重ねました。これが命に至る道だと彼自身が信じた、その道において、彼は自分の命も他人の命も損ね滅ぼしていたわけです。しかしそのパウロによみがえられたキリストが出会ってくださった。ダマスコ途上で出会ってくださった。そして私はあなたのためにも十字架につけられ復活してあなたの命を買い取ったのだと語りかけてくださったわけです。この時パウロは誠の宝を知った。それはご自身を憎み迫害する者のために死んでくださったキリストの無限の愛です。この愛に触れた時に彼にとってはこの世の富も家柄も、人々が自分を称える称賛の言葉も、人々が自分に向ける羨望の眼差しも、すべては塵やくたと化した。このキリストの愛の命を知ったことのあまりの素晴らしさに、すべては霞んでしまった。そのようにして古いパウロは死に、新しい人間パウロが誕生したんです。この経験が私たち一人一人にも与えられる。この神の愛によって、神の命に生かされることによって、私たち一人一人も生かされる。誠に尊いかけがえのない神が起こしてくださる恵みの事実であると思います。良い真珠を見つけた商人の例えも簡単に見ておきたいと思います。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。先にも申しましたが、この良い真珠を見つけた商人の例えは、隠された宝を見つけた人の例えと大変よく似ています。いくつかの点で共通しています。一つには、この見つけたもの、すなわち宝と真珠が絶大な、比べ物にならないほどに大きな価値を持っていたことです。ですから小作人も商人も全財産を売り払ってそれを自分のものとしたわけです。もう一つ共通しているのは、宝も真珠も 見出されたものであった、与えられたものであった。つまり小作人も商人も自分では何もしていない。そして彼らはその見つけ出した宝、また真珠によって生かされる。種をまく人の例えでも種そのものに力があるということを確かめました。ここでも同じであります。宝そのもの、真珠そのものに価値があるんです。そうであれば小作人や商人がなすべきことはただ一つです。この宝を、この真珠を欲しいいただくこと、つまり救いの恵みはただ恵みとして神から受けるべきもの。事実私たちはキリストの十字架の贖いの恵みによって、ただ恵みのみによって救いを受けたのです。そこに私たち自身の技も功績も全く関与しなかった、介入していない。つまり救いとはただ受けるものであります。救いと命に至ることにおいて私たちは全く受け身であります。前にも申し上げたことがあるかと思いますが、教会は、またキリスト者は全く受け身の姿で生きるのであります。それからもう一つ、この良い真珠を見つけた商人の例えについて、こういう解釈もあるのだという解釈を紹介しておきたいと思います。それはここでの商人とは父なる神を指している、そういう解釈です。隠された宝を見つけた人の例えでは、見つけた人は小作人であった、しかしこの例えでは裕福な商人が登場して、彼は、商人は大取引をした。その商人とは父なる神である。つまり、自分の莫大な財産を差し出した。その莫大な財産とは一人子キリストの命である。そして、彼が全財産を差し出したのは、私たちを救うためである。それは父なる神が私たちの一人一人の命を高価な真珠のような価値を持つものとして、一人子の命を差し出しても惜しくないほどの価値を持つものと、そのようにみなしてくださったからである。ヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子を与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イザヤ書43章、私の目にあなたは値高く尊い。私たちの神は私たちをこのように見なしてくださる、私たちの命と存在をこのように見なしてくださる方であり、私たちの命と存在とを闇から光に、死から命に移し替えるためにこのようなことをなしてくださった、そのような神であられます。祈ります。主なる御神様、あなたは一人子を通して誠の救いと命の恵みを、何にも変えがたい宝を私たちにお与えくださいました。この大いなる価値を持つ宝をいただいて生きる、納めて生きることの喜びに私たちの存在を満たしてくださいますように。そしてこのことを心から喜んで、あなたと共に、またあなたの御前に生きることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。